この前映画見たんですけど、まあ、ちょっとネタバレになるかもしれないんで、何の映画とは言わないんですけど、なんかみんなで戦いで一人なんかおとりというか、生贄になるみんなのために、じゃあどうするんですかって言ったら、奥歯を一本抜いて別の差し歯を入れます。その差し歯をカリって噛んだら毒ガスが出るから、敵がわーって来た時に、はーってその毒ガスを吐いたら、敵がやられますからやってくださいっていう、わかりましたって突撃していくっていうシーンがあったんですけど、それ毒ガスカリって噛んで吐けたらいいけど、吸ってもうたらどうすんのって思いました。
ユリアンレトリーバー、
ユリアンレトリーバーの、
ユリアンレトリーバーの
最近どう。
はい、ユリアンレトリーバーの最近どう始まりました。よろしくお願いします。ねえ、そんなんテンパったらってやっちゃいそうですよね。どうすんのそんなんしたらって。映画最高ですよね。いいなと思いました。実はですね、まあ、前回まで私が芸人になってからのお話をさせてもらってるんですけど、2017年ぐらいまでお話しさせてもらいました。今日は2018年から2025年まで話させていただきます。
過ぎとるかな。
今2024ですからね。でもね、なんか全然なんか経歴って言ってもやっぱ R1 グランプリをベースに、やっぱり自分の芸歴が、芸人としての人生が進んでってたなっていうのを思います。 R1 取らないともうなんか人生終わるってずっと思ってしまってたんで、しんどかったんですけど、小籔さんの言葉で、あ、なんかそう、あんまりこう人気にせずに自分が頑張ればいいんだっていうことで、2018年はアメリカにちょっと憧れてたし、オーディション番組エントリーしてみようって思えたり、ちょっとなんか自分が軽やかに動けるようになったんですね。で、めっちゃ感謝してて、まあ、18年も R1 あったんですけど、19年20年ちょっと休んだんですよ。あの R1 ちょっと休んでみよう、戦うのやめて自分が好きなことやってみようって、単独ライブも R1 のためにやるんじゃなくて、自分が今面白いと思うことをただ見てもらうようにしようって、そう思ってってたんですけど、2021年に R1 グランプリが芸歴、今までなかったのに芸歴制限できますってなって、芸歴10年までですって言われたんですね。そんで2021年の時点で8年目とかあったんですかね。あ、私いつか優勝できたらいいかって思えてたけど、もう本当にタイムリミットが迫ってるから頑張らないとって、もうそっからまた R1 優勝するためにいろいろ毎日が始まるんですけど、今までの時ってその悪夢見るぐらい R1 優勝したい、人のこと睨んでまで優勝したいって思ってたんですけど、なんか本当に周りの方がめちゃくちゃありがたいって改めて思ったですね。今までも絶対そうやったはずなんですけど、ほんまに自分のことしか考えてなかったから、周りが全く見えてなくて、自分が優勝したら自分のおかげぐらいの感じやったんじゃないかなって思うんですよ。でもその2021年改めて R1 目指した時に、どんなに私は周りの皆さんに助けてもらってたんやっていうのを改めて思いまして、なんか R1 優勝したいですって言ったら、もう先輩も後輩も同期のみんなも周りのスタッフさんもいつもネタ見てくれて、あれ面白かったよとか、あれこうしたらいいんちゃうかな、これどう思いますかとか言ったら、こうするとか、めっちゃ相談乗ってくれたり、夜まで楽屋でいろいろ話聞いてくれたり、ライブに向けてね準備一緒にしてくれたり、なんと恵まれてるんだって思ったんですね。で、優勝したい時、今までは本当に優勝したいけど心の中でもふつふつ思ってて、でも周りにはあんまり優勝したい感じ出してなかったんですよ。私別に優勝してもせんでも別にどっちでもぐらいのスタンスを装ってたんですけど、この2021年の時はまっすぐに自分を出そうと思って、私絶対優勝したいですっていうのを宣言して、優勝するためのライブとかも売ってたんですよ。で、正直に言うようにして、でもちゃんと真摯に優勝したいっていう思いをずっと持ってたら、イメージトレーニングが大事なんやって思ったんですね。そんで決勝行けますって決まった時に、もう常にイメージトレーニングをしようって 毎日のように自分がネタやって優勝して、優勝はユリアンレトリーバーパーンってこうキラキラキラが舞い降りて、ありがとうございます、涙が出てきて顔を隠すみたいな、そこまでイメージしてたんですよ。そしたらもうそのイメージトレがはかどりすぎて、全然まだまだ決勝行ってないのに新幹線の中で大号泣してたんですよめっちゃ不思議やって、それがこんなイメージだけでこんなんなるって思って、それをかまいたちさんに言ったら、かまいたちさんもキングオブコント優勝されてるじゃないですか、優勝するときそうやったっておっしゃってたんですね。だからほんまに優勝するときってそういうバチって、そういう自分のフィーリングとイメージとその時の流れが合うんやって。だから皆さんにめっちゃイメトレ推奨してるんですよ。イメージすることを疑わずにやるって大事なんですって。
で優勝したんですか？
優勝して、それで優勝したんですよ。まあそれはほんまにイメトレだけ、あのイメトレのおかげじゃなくて、まあほんまにでも皆さんがあんなに助けてくれたからやって、ファンの皆さんも応援してくれて、あのネタが面白かったんで R1 でやった方がいいですよとかメッセージくれたり、アンケート書いてくれたり、逆に良かったって、その最初の方に苦しんでて人を睨んでた時に優勝してたら、皆さんのおかげやったって思わずにもっとやばいやつになってたかもしれないと思ったら、あ、いいタイミングで優勝させてもらえて、ほんでみんなにありがたいなって思えましたね。
ユリアンレトリーバーの最近どう？
なんか芸人としてはね、なんかそのやりたいこととかいろいろやらせてもらってありがたいんですよ。そのね、優勝もさせてもらえても嬉しいしありがたいんですけど、恋愛がね腹立たしいですなんか小学校1年生の時にドラマで榎本かな子さん主演の恐るべし音無かれんさんっていうドラマがあったんですよ。それ元も多分漫画原作なんですけど、めっちゃぶりっ子の女の子が大学生ぐらいですかね、あの好きな人いて、その好きな人彼女もいるんですけど、好きやからもう純粋な気持ちでめっちゃついていったり、めっちゃしつこいんですよ。最初はしつこいしつこいって言われるけど、結局しょうがねえなってなって結婚するっていう。それを小1の時にドラマ見ちゃったんで、恋愛の戦略ってこうやって刷り込まれちゃったんですね。だからそれを未だにやっちゃうんですよ私。なんかもう無理無理って言われても、またまたどうせ振り返ってくれるんでしょ、振り向いてくれるんでしょって思ってしつこくしちゃうみたいなのが本当30年ぐらい続いてるんですよあかんってみんなに言われてるのに、なんかそのやり方以外わからないんですよ。ずっと悔しいんですよ。そのなんで私が何をしたんって言いたいですね。そのみんなね、あの好きだった人とかみんな結婚して子供も生まれて幸せな家庭築いてってて、私が何をしたのって。別にみんな悪くないですよ。でも私が何をしたって、私は好きな人とかがどんどんどんどん家庭持って幸せになってやってってるから、私はどうやったら認められるんだって思ったら、やっぱりお笑いで優勝しても W 出たりとか、何回も出てるのなんで出るんですかって言われるんですけど、やっぱりなんか自分の存在意義というか、それを証明したいって思っちゃうんです、ね、この前ちょっと好き、もともと好きだった先輩、名前言えないんですけど、霜降り明星せいやさんなんですけど、言うなまあせいやさんには昔告白したら、ゆりやんは後輩やから本当に芸人の仲間としてこれからもよろしくお願いしますって、遠回しに OK もらってるんですけどせいやさんもご結婚されて子供さんもお生まれになって本当に幸せな、私も本当におめでとうって言いたいんですけど、やっぱり昔好きだった人がそういう風で幸せになる時っておめでとうって言えなくないですか、素直に。言えなくて言えなくて、言いたいけど言った方がいいのは分かるけど、でも言えない悔しいっていう、この喉のとこでずっとグーってなってて、たまたまその時に仕事一緒になったんですよ。で座席も隣で、おめでとうって言わないといけないし、でも言うの悔しいってなった時に、なぜそんなこと言ったか分からないんですけど、毒針持ってきたらよかったって言ったんですよ私花田屋さんがえ毒針って言われて、 あ、なんで？じゃあここでさせたのにって言ったんですよ。で、怖って言われて、でそれでなんであんなこと言ったやろうって。
え、過去の恋愛って
はい
どうです、はい、その終わった時に連絡先消したりするタイプですか、それとももう二度と会わないとかどうですか。
私はもう過去の恋愛で振られたりしたら絶対連絡しちゃう、またで、それで媚び打っちゃう。媚び打っちゃいます。あんまり連絡しない方がいいんですよね、そういうのって。恋愛振られた時とかも、なんか初めて交際したことがあって、その時も振られて、なんでって、その R1 チャンピオンですよって言ったんですよ。そしたら、いや別に恋愛にお笑い関係ないからって言われて、悔しかったですね。
でもいい恋愛もあったでしょ。
今思えばまあ楽しかったなみたいなのあるんですけど、うまくいったことがなくて、その恋愛の悔しさとか腹立たしさも、もうどうやって消化したらいいかわからないんで、もうそれをネタにするんですよ。その腹立つことをネタにして、例えば LINE が返ってこないとか、その好きな人に誘っても毎回断られたりとか、連絡返ってこないっていうのを怒り狂うみたいな。でも結局オチでまたご飯行きませんかって向こうが誘ってくるみたいな平和なオチにしてるんですけど、オチ以外は全部実話なんですよ。でなんか単独ライブのアンケートとかで共感しすぎて涙が出ましたとか。
でもユリアもその時は泣いた時期があるわけでしょ。そんだけ思い詰めてこれをバネにしてやろうと思うわけだから。
はい、泣いて歌とか作っちゃいました。ちょっと歌ってみてもいいですか。何曲かあるんですけど、私のこと全然振り返ってこない男の人に腹立ちすぎて作った歌です。タイトルはいつまでもです。いつまでも好きと思わないで、ああ私がハリウッド女優になったら、あなたはすぐに私のとこにやってくる、ふうってやつとか。あとはね、今更っていう曲もあります。今さら謝ったってしょうがないから、今さら謝ったってしょうがないから、今さら謝ったってしょうがないことがあるあるはず、イエー、ありがとうございます。謝られても知らんっていう、今さら私のこと傷つけといて謝られてもしょうがないっていう。もう一曲だけ歌っていいですか。多分ちょっと尺的にあれなんですけど、せいやさんに振られた時に作った曲なんですけど、私たち大阪で活動しててナンバーっていうとこで、それで作った曲で、ナンバーワンっていう。毎日髪を溶かす意味がなくなって、毎日服を選ぶ意味もなくなった、毎日が白黒さ、東京で仕事が続いた時、マネージャーさんは泊まりますかって聞いてくれたけど、私は帰るよ、あなたがいる大阪へ、目を開けたらふとあなたが現れて、あれ何だっけ、すいません。
Hey guys, Urian Retriever, what's up?
失礼しました。ちょっと普段歌ってなかったって。サビはナンバーワン、私あなたは私のナンバーワン、あなたにとって私にナンバーなんかついてないけどっていう、結 こうなんか切な系ですよね。
泣けます。
泣けました。すいません、普通ちゃんと復習してから来るんですけど、ちょっと思いつき言っちゃったんでちょっと忘れちゃいました。すいません。まあ、そんなんもありながら、こんなね適当な歌作ってたんですけど、2023年に、エビチさんに誘っていただいて、バッビッチビガークリミックス、ね、入れていただいて、まさかあんなアカペラだけでデビューしてた私なんですけど、セルフデビューしてたんですけど、こんなね素晴らしい曲に入れていただいて、今までの私のことをバカにしてきた男たち黙っとけっていう気持ちも乗せて やったりましたね。結ばれてるの翔平大谷言ってましたけどね、結ばれてませんでした。涙こらえながらね爪切りましたとか言ってましたけど、いやでもなんかね、あんまり好きな人に媚びようとかそういうのをやめて、自分らしく自分の強さをもっと養って いけたらいいですよね。そのまま2024年、まあ今年ネットフリックスのドラマの極悪女王で、ダンプ松本さんの役もやらせてもらえることになりましたので、その今まで私のこと傷つけてきた男たちもそれ見てびっくりしたらどうって思います。まあね、私ばっかりちょっと喋っちゃって、なんかびっくりされたと思うんですけど、この番組ではね、いつか、ゲストの方をお迎えしたりとか、そして皆様リスナーさんからメッセージをお待ちしてます。お悩みでも結構です。腹立ったことでも結構です。どうしても言いたいこと何でもいいんで、ぜひ送ってください。番組ホームページのメッセージフォームからお待ちしています。ということで今日はこの辺でお別れです。私のことを振った人、人生を棒に振ったも同然です。ユリアンレトリーバーでした。
この番組は毎週木曜12時に配信されます。
ユリアンレトリーバーの最近どう？